はい、じゃあ4回目の収録の最終回ですけれども、
はい、
先ほどの話だと、まあ、あのゴーハン氏のね、あのドタバタ連載までの道のりから終わりまして、ちょっとこう、まあ、今読んでる漫画の面白いところとか、まあ、作業中の映像とか何見てるんですかみたいな話をしてたんですけど、まあ、僕が最近読んですごい面白いなと思ったのが消えた初恋。
消えた初恋、
はい、あの俺物語とかを書いている作者 の、うん、あのアルコさんが、作画をやられていて、で原作の方が別にいらっしゃるんですよね、ひねくれ渡りさんっていう方なんですかね、の方が原作書かれてて、まあ、普段僕の好みとしてはやっぱ青年漫画が多いんですよね、うん、で、まあ、最近で言うとやっぱ九条の大罪とか、
うんうん、
はい、あの真鍋翔平さん、
はい、
あの牛島くんの作者の方の、あの半グレとか、
うん、
ヤクザとか、そういう人たちをビジネスのパートナーとしてつく弁護士さんの、非常に何だろう、アンダーグラウンドな感じ、うん、
めっちゃ読みたい、
はい、めちゃくちゃ面白いんですよ、ね、
いや、もう早く読みたいですね、九条の大
罪。まだ読んでない、
まだ読んでないです早く読みたい。いや、確かね、あれもね、冒頭めっちゃ良かったはずなんですよ。冒頭だけバーって見て、
もう、いや、もうね、やっぱすごいね、あの世界観でもう真鍋翔平って分かるし、なんか、うん、
すごい、
そう、あの闇金が悪徳じゃないですけどね、
うん、
闇金が弁護士になったっていう感じなんですけど、簡単に言うと、はい、まあ、あとはあの地とかね、
あ、
はい、
面白いですね、
地球の回転についてだったかな、うん、とか、やっぱ青年誌でやってる、そのなんだろう、こう人生って一筋縄ではいかないんだよみたいな、
うん、
多様性かつダウナー系の、
うん、
うまくいくこともあればうまくいかないこともあるけど、それが人生だねみたいな、
うん、
で最近ちょっと読んで面白かった、昨日読んで面白かったなと思う、中年まんじっていう、ね、
中年まんじ中年まんじ、
はい、普通の人生、普通に大手企業に就職して、まあ普通の大学入って大手企業に就職して、そのまま終身雇用で最後定年退職まで行って穏やかな生活を送ろうはずだったけど、50代で首を切られて、なぜか高校の用務員さんとして働くことになってる中年男性の物語なんですけど、
はい、面白そう、はい、
なんか女子高生から誘惑されたりとかしながら、いや僕は普通の人生を歩むはずだったから、これは罠だみたいな、のけようとするけどめちゃくちゃ揺られてきて、で用務員仲間の おっさん、ハゲ散らかしたおっさんとなんか話をしてて、できるだけ穏やかに生きたいのにみたいな、でもちょっとこうやっぱ穏やかに生きれなさそうな物語の展開とかすげえ面白いなと思いながら見てるんですけど、その中でやっぱ消えた初恋とかを、あとはあのあれ麗しの宵の月とか少女漫画の扉を開くとすごく心が浄化されるというか、まず前提心が浄化されるんですけど、うん、特に消えた初恋に関してはでもね、浄化されるもののめちゃくちゃ複雑な物語なんですよね。はい、なんだろう、基本男の子が主人公で、高校生の男の子が主人公で、好きな女の子がいて、その子が落とした消しゴムの、箱をちょっと開いてしまったら、開いてみたら、
ちょっと読んだことある、
中年まんじ、
消えた初恋、
消しゴムのケース開けたら別の男の子の名前が書いてあって、まあショックでかつ失恋したかもしれないっていうので、でそいつにその男の子が好きかもしれないみたいなことを伝えたら、その男の子側がその主人公の男の子が告白してきたと勘違いして、で、まあ男の子同士だから、そこの勘違い、すれ違い、勘違いの片思いが始まって、でもその告白された男の子側がめちゃくちゃ真剣に考えて、
いいやつ。
そう、めちゃくちゃいいやつ
なんだ。いいやつ。
そう。で、めちゃくちゃ真剣に考えてくれるようになって、そのすれ違いから始まる、本当の片思いというか、本当の恋みたいなのが始まって、で、かつその女の子も仲間に加わって、最初三角関係だったけど、それがまた、その女の子が本当に好きだった男の子は、その主人公が勘違いしてたそいつではなく、
うん、
別の人だった
と。うん、また違う。
主人公が青木で、その勘違いしてその好きな女の子、橋本さんっていう女の子なの。橋本さんが好きなのが井田だと思ってたの。井田くん、井田くんだと思ってたら相田だったっていう。
う
わ、その消しゴムを途中まで井田、そう井田まで見て、はぁ俺じゃないって言ってショックやったけど、最後まで見たら相田だったっていう。しかもその相田がその主人公の親友みたいな関係で、ちょっと複雑な四角関係みたいなのが始まって、だけどその井田くんがめちゃくちゃええやつで、男前で真面目で、だからその主人公の青木の勘違い告白を真に受けて、じゃあ真剣に考えてみるみたいな感じになったら、その青木が俺井田のこと気になってるみたいな、
どうしたどうしたどうした
勘違いし始めて、橋本さんが好きだったのに、俺井田のこと好きなのみたいな、
アホだ、
勘違いし始めて、そう、青木は勘違いで絶対違うって言うけど、その井田のその真摯なええやつ感とか、まっすぐに考えてくれてる優しさみたいな触れて、ちょっとキュンキュンし始めるみたいな。
実際男の人ってあるんですか、そういうキュンキュンはいいやつだなって思った時に。
僕が高校生の頃はまずなかったんですけど、その男を恋愛対象に見るなんてことは、小学校の時とかも結構まあ男の子と二人で、まあ当然仲いいから友達の家で遊んだりとかした時に、なんかちょっとボディタッチしてくる友達もいたなと思うんだけど、当然その当時なんて同性愛とか考えたことがないから、
うん、
なんやろうなっていう違和感は覚えてたけど、う
ん、なんか普通のウェイって感じじゃない気がする
って思って、そうでもなんかちょっと違うかもしれへんなみたいな感じに思ってたけど、そう、でも今思うとあれはもしかしたらそういうことだったのかなとか感じるけど、うん、でもやっぱ この最近の少女漫画とか、青のフラッグとかも近いんですけど、青のフラッグっていう漫画、ジャンププラスだったかな、全8巻でやってたやつも、三角関係だけど、やっぱ男と男と女の子みたいな同性愛を交えた三角関係をやってて、でもめちゃくちゃ喜劇的にそれを描かれてて、この消えた初恋っていうのは結構シリアスなテーマじゃないですか、あとデリケートなテーマじゃないですか、うん、同性愛とかも交わった三角関係とかって、でもなんかシリアスだけど楽しい、
うん、
喜劇的にその物語を解釈して展開してくれてるから、なんか深刻さをそこまでなんか深刻に感じられなくて、逆に青のフラッグっていう漫画は結構そのシリアスなテーマでちゃんとこう真剣に考えて、デリケートな部分にも突っ込んでちゃんとこう深くやってるんだけど、こっちはめちゃくちゃポップに描いてて、そもそも勘違いで同性愛でありえねえって言ってたけど好きになっていくみたいな物語で、でその井田くんも真剣に考えて、で井田くんは付き合ったことがないです誰とも、で好きになったことがないから、その気持ちが分からんから付き合ってみるみたいな話し始めるんですよ。でその橋本さんって女の子の方は、井田くんじゃないし相田くんだし好きなのが、で相田くん、この相田がまためちゃくちゃいいキャラクターしてて
間にいる間にいる間よ、
相田がね、もう思ったことポンポン言うタイプで、
だ
からそうするとやっぱ人を傷つけることもあるじゃないですか、うんうん、思ったこと言うと、うん、お前ありえねえだろ、どうせやつかねえよなみたいなこと言うけど、ちゃんと素直だから、
うんうん、
ダメなことはダメって受け入れてごめんって言えるみたいな、その素直さ、
いいや
つ、そうがええやつで、橋本さんもそこの相田くんに、告白したりとかするけど、その相田くんの魅力もちゃんと伝えて、かつ 魅力的な部分もあるけどダメなところも見た上で橋本さんも恋が動き始めたりとかして、うん、なんかその四角関係がめちゃくちゃ綺麗に絶対複雑なんやけどめっちゃ分かりやすくかつこう綺麗に糸がこう分からないなんか分かりやすく絡まってるっていうのが描かれてて、うん、なんかどんどん読み進められるんですよね。
すごいですね、入り組み方がでもちゃんと分かりやすく整理されて、うん、そんな面白いなんて。
そう、そうかつそのアルコさんの枠線は濃い黒なんですよ、うん、
今ちょっと確認しましたけど
そう
これ濃い黒だって
思う。そうそう、枠線特有なんです。
隙間がないんですよね。
うん、そうそうそう、少年漫画とかだとね、
うん、
線と線の間に白い間があるんですけど、
うん、
そういうのもなくて、
へー、
いやこれね本当に面白くて、なんか同性愛とかねやっぱ最近テーマとしてはあの特殊性もなくなってきてやっぱ扱う人も増えてきてるけど、こんなに軽やかにかつ嫌味なく同性愛をナチュラルに書くのってすごいなと思って。
面白いですよね。なんか笑いに変えれるのは本当に素敵だし、そのいじってるとかじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう
多分テンポとか、うん、そういうねなんか会話でどんどん面白くなっていくやつだから、うん、へえ、あこれは面白そう。
そう、消えた初恋はね、まあ当然めっちゃ今売れに売れている少女漫画なんですけど、なんかやっぱ僕みたいなあの青年漫画好きの人が読んでも面白いっていうのはその一方向のねあの付き合う付き合えへんだけの話じゃなくて、うん、そういう新しい人